32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、本日もスタートさせていただきます。今回エピソード14としまして、 NBA の前半戦まとめをお届けいたします。現在ね、約30試合ほど、行われてます。ブルックリンネッツで、30試合ぐらい。で、多いところだと35試合ぐらいっていう形なんですけど、ちょっとね、今ね、苦しいのがちょっとやっぱりコロナのね、セーフティープロトコルがね、結構引っかかっていて、日本でいう濃厚接触者っていう形ですかね、っていうので、ちょっと主力メンバーがね、結構離脱しているので、ちょっとそれが非常にね、今心配なところではあるんですけど、なんとかこう今試合がね行われている状況なので、何試合かねちょっとこう延期とかっていう形にはなってるんですけど、なんとかこうね収束してもらえたらなと思いながら、今ね楽しんでちょっと見させていただいているところではございます。早速ですね、今年ね、試合がやっぱり楽天 TV でしか見れないっていうところで、結構見れてない方とかもねいらっしゃったりするみたいなので、僕はね試合結構見てますけど、せっかくなんで試合のね順位情報をねお伝えできればと思っております。はい。東地区は予定通りブルックリンネッツが今順当に1位という形で22勝9敗っていう形ですね。カイリー・アイビンがね試合に出てないっていう状況ではあるんですけど、それでもやっぱりケビン・デュラントがいて、パティ・ミルズっていうね、ポイントカードが来て、結構ね、やっぱりそこが頑張れるんで、ハーデン含めてっていう形ですけど、ブルックリン・ネッツが順当にね、勝ち上がるかなっていうところはありまして、で、2位に、まさかのシカゴブルズですよ。嬉しいですよね。古豪がね、やっとなんかこう、ここまでね、勝ち上がってきてくれてると、今年のプレイオフはね、期待しちゃいたいですよね。今年ね、ザック・ラビーン、デマ・デローザンっていうね、いいポイントガード陣、シューティングガードっていうところに、ロンゾ・ボール、あとアレックス・カルーソっていうね、ディフェンスのいい、そしてトランジションの強いっていうね、メンバーが加わったことによって、かなりね、ディフェンスもいいですし、で、ブーチェビッチがいて、インサイド、アウトサイドっていうところのね、バランス、そういったところもね、かなり安定して点数が取れてるので、今年のねシカゴブルズはね、非常に嬉しいですよね。見応えあります。はい。でその次にミルウォーキーバックスという形で、ミルウォーキーもね、昨年ねチャンピオンシップ取って、今ここの順位ですけど、順当に上がってくるかなっていう感じはしますが、やっぱりちょっと昨年と同じようなねパンチっていうのがねちょっと見えないかなっていうところの心配はありますね。この後ねちょっと移籍情報とかそういうのも出るんですけど、やっぱり PJ タッカーさんがねいらっしゃらないっていうのが、インサイド的なところがちょっと手薄になってるかなって、個人的にはちょっと思ってたりはするんですけど、それでもねドリューホリデーっていうねオリンピックでも活躍した選手がいますので、で、そこにアンテトクンポがいてっていう形ですかね。ここのこうね MVP、 あとはそのオリンピックで活躍した選手、そういった選手がいるので、ここも安定して勝てていけるかなというふうには思っております。で、その次にマイアミヒート。先ほど言ってたPJ タッカーさん、マイアミヒートの方にね、移籍してきて、やっぱりここインサイドがね、かなりこう手厚くなったかなと。で、アデバヨがいて、アキフ・モリフスが、来てっていう形で、そこの安定感に対して、で、ガード陣にカイ・ラウリーがね、ちょっとトロントからね、移籍するっていうところはすごいね、残念ではあったんですけど、マイアミヒートっていうところでね、チャンピオンシップを狙えるチームに来たっていうことで、ラウリー自体もね、ここまたモチベーション高くねプレーしてるんで、そういったところもすごい注目かなというふうに思ってまして、でその後がクリーブランド、フィラデルフィア、 で、ワシントン・ウィザーズっていう形でですね、うん、ウィザーズもね、なんとかこう、17勝16敗っていう形で、まあ、1勝だけですけど、まあ、勝ち越してるっていうところがね、まあ、非常に嬉しいですよね。まあ、今回こう、すごいね、大型の移籍があって、メンバーもこう、ガラッと変わって、で、しかも今ね、八村選手がちょっと試合にね、出れてないという状況でね、日本人として、ね、日本人の皆さんはね、非常にこう、心待ちにしてる状況ではあるんですけど、まあ、この状況でね、一つも勝ててるというところにね、まあ期待したいですよ。なんとかこの順位をね、キープしてもらって、プレイオフに進んで、ね、八村選手のね、勇姿が見れたらなと、私自身思ってますので、うん、なんとかこのね、順位をキープできたらな、というふうに思っております。もうクリーブランドね、去年全然勝ててなかったですけど、まあやっぱりね、いいポイントガードが来ると、チームって変わるんですよ。リッキー・ルビオ。いやーねー、リッキー・ルビオですよ。まあオリンピックでね、日本もかなりね、やっつけられましたけど、まあスペインで、ね、ポイントガードとして、ね、まあ、準決勝まで行ってという形でしたけど、まあ、やっぱりリッキー・ルビオの存在ってね、やっぱ光りますよ。ゲームコントロール、ね、IQ、自分の得点力、まあ、どれをとっても、やっぱり一級品でしたね。で、今もね、かなり活躍してますし、まあ、ルビオがね、やっぱり怪我で、ちょっとこう離脱するシーンとかもありますので、まあ怪我に注意してね、このまま続けてもらえれば、クリーブランドもね、久しぶりこうプレイオフに戻ってくるなんていうところもね、期待できるんじゃないかなというふうに思っております。まあ簡単にちょっと東地区の紹介しましたんで、続いてちょっと西地区の方に移りたいと思うんですけど、ゴールデンステートウォリアーズ来ましたよ。来ました、ゴールデンステートウォリアーズ。すごいっすね。いや、クレイ・トンプソンが戻ってきてから、あ、ようやくちょっとこう勝てるようになるかななんてね、私自身は思ってたんですけど、いやいやいやいや、すごい。これはね、何がすごいんだろうね。チーム作りってやっぱこういうもんなんですね。いや、もちろんね、ステフィン・カリー、ドレモンド・グリーンっていう、まあ NBA のスーパースターたちがいるとね、いうのは分かってますけど、まあそれ以外の選手って、いや、結構若手なんですよ。ねえ、まあジョーダン・プール、トスカノ・アンダーソンっていうね、3シーズン目の選手がいたりとか、ねえ、で、今年、ね、大活躍してる、ねえ、昨年までね、2way 行ったり来たりしてた、ゲイリー・ペイトン・ジュニア、ゲイリー・ペイトン2世、ねえ、まあ、この選手がね、今年はかなりこう、フューチャーされてるかなと、まあ、ね、一昨年ぐらいにあったこう、カルーソみたいな感じでね、2way から、ね、獲得して、で、今、もう NBA で、活躍できる、まあそういった選手になってるっていうところでは、まあこういうカルーソ、ゲリペイトン2世、渡辺裕太っていうね、ところにね、来てくれたらね、ごめんなさい、ウォリアーズの話ですけど、ね、そこになんか、ね、2A からこう、ね、っていう、っていうね、ところにね、渡辺選手もね、来てもらえたらなと思っております。で、まあその後ね、フェニックス・サンズが来て、ユタ・ジャズ。まあここはね、去年の、まあ常連チームっていう形で、まあこうやっぱりクリス・ポールだったり、ね、まあ安定感ありますよね。ドノバン・ミッチェルがいてっていう形で、ユタ・ジャズもね、今回安定してますし、まあこの二つっていうところは、まあプレイオフでもね、いい枠を取って、で、まあ勝ち進んでくる可能性っていうのが非常に高いかなというふうに思っております。で、まあ、ここにグリズリーズ、クリッパーズっていう形ですね。まあ、去年やっぱりちょっとこう苦しんだグリズリーズが、まあ、やっぱりジャーモラントっていう選手がね、かなり牽引して勝ってきているんで、まあ、グリズリーズ、ジャーモラントっていうところもプレイオフでね、見れたらいいなって思いますし、まあ、クリッパーズもね、まあ、レナードがまだまだね、ちょっと時間かかってますけど、ね、レナード来て、ね、これでポール・ジョージとコンビで、ようやくこう、デュオのね、結成が ね、いやもちろん2人で出てるシーンもありましたけど、なんかこうお互いがね、お互いをこう気を使ってじゃないですけど、こう噛み合わないなっていうところが、まあだいぶこうポール・ジョージがね、独り立ちしてって言ったら失礼ですけど、ね、これだけ牽引してくれるっていう形ができて、そこにこうレナードがね入れば、いやクリッパーズもね、うん、化ける可能性ありますよね。まあこのケミストリーっていうところも非常にね、興味があるところかなというふうに思っております。で、まあ、デンバーナゲッツ、レイカーズって形で、レイカーズか。レイカーズ。ねえ、いや、ちょっとレイカーズファンって言ったらね、まあちょっとね、なんていうかね、平等の立場でね、見なきゃいけないんですけど、ちょっとレイカーズか。ねえ、勝てないんですよ。まあもちろんね、今セーフティープロトコルに入って出れない選手っていうのもたくさんいますし、ねえ、こんだけ補強してる中で勝てないっていうと、今年のプレーオフはちょっと厳しいかなって個人的にはね、思っているんですけど、まあ来年このメンバーが継続するってことは絶対にないので、なんとかレブロンにね、プレーオフね、ちょっと勝ち進んでもらいたいなと、ねえ、思ってはいるんですけど、なんかね、もう現時点でこれぐらいの敗戦してると、ね、プレーオフで優勝する可能性は 0% ですみたいなね、NBA スタッツ上のね、ものがあるらしいんで、それを覆してもらえるね、要素っていうのがね、出てきたらいいなと思っております。はい。まあ、東地区、西地区ね、まあ昨年からかなりパワーバランスも変わってきてはいる中で、まあ、昨年同様に強いチーム、またね、移籍をね、の中で、順位を上げてるチーム、まあそういうチームが出てきてますので、まあこの前半戦でね、この勝ち星の中で、まあ中盤後半というところで、まあセーフティープロトコルのメンバーが戻ってきて、またね、こうパワーバランスが変わってくる可能性っていうのがあるので、まあ引き続き、こうそういうところをウォッチしながらですね、楽しんでいけたらなというふうに思っております。はい。まあ、最後ね、いいニュースっていう形で、まあ、最近ね、ちょっとこう暗いニュースばっかりのところで、いや、せっかくなんで、こう、いいニュースを2つほどね、お伝えできたらなと思うんですけど、まず1つが、もう、ね、皆さんご存知の通り、ステフィン・カリー選手がですね、歴代スリーポイントシュートランキング、まあ、本数でね、堂々の1位となりました。おめでとうございます。ねえ。いやー、なんかね、試合前かな、2974本を決める時の試合の時に、まあその時点で歴代の1位だった2位だったレイアレンとレジーミラーがですね、会場に来ていて、でなんかこうお互いにこうハグをしながらリスペクトしてっていうね、ちょっと感動のシーンがあったんですけど、まあもちろんね、その2人が活躍してるシーンっていうのは、私はね、もちろんこう生で見てる人間ですので、その2人のね偉大さっていうところももちろん知ってる中でですよ。ね、現在33歳というね、もうね、レイアレンなんてもうね、30代後半でようやく、まあレジミラもそうですけどっていうところで、33歳で記録更新と。いや、これすごいっすよ。やっぱりステフィン・カリーのシュート力って、何すごいって、やっぱすごいっすよね。もうすごいしか言ってないけど、いや、ほんとね、まあ、ポイントガードっていうね、ポジショニングで、ね、パスでかわしたりとかね、アシストしたりっていうシーンもね、たくさん見受けられますし、ね、まあ、その中で、結構やっぱり、ね、スリーポイントシューターっていうところが、ね、こういうところを獲得するっていうのがね、まあ、ね、常日頃って言ったらあれですけど、レジミラーだってやっぱりシューティングガードでしたし、レイアレンもそうですし、ね、やっぱりこう、いいパスをもらっていいシュートを打つっていうシューターがシュートの本数をね、増やすっていうようなね、形になる中で、 いやステフィン・カリーすごいんですよ。アシストで決めた本数って全体で言うと1850ぐらいかなの本数で、それ以外のアンアシストっていう、アシストにならない、例えばこのドリブルでクリエイトしてとかっていうスリーポイントが1130本ぐらいあるんですよ。いやこの本数ってやっぱりこう尋常じゃない本数なんですよね。やっぱり普通ドリブルしながらスリーポイント打つって、まあもちろんプロの世界でもそうですし、まあバスケットをやってる方々だったらわかると思うんですけど、まあキャッチアンドシュートよりも、まあかなり難しいですよね。バランス的にもそうですし、キャッチアンドシュートより入るっていう選手が、まあまず少ないかなと。まあまず少ないというか、まあ基本的にはキャッチアンドシュートの方がね、入るかなと思うんですけど、その中で1100本、1130本をね、ドリブルからシュート決めてくるっていう、この技術。いや、これはやっぱり驚異的ですよね。いや、これはね、ほんと見習ってほしいですよ。日本人ね。まあ僕も見習いたいですし、まあ僕も、まあね、ちょっと恥ずかしい話かもしれないんですけど、実はステフィン・カリーと僕って身長と体重とかっていうのが、まあプロ時代の僕と全く一緒なんですよね。まあ 6'2 っていう形なんで、まあ188センチぐらいかな。ね。の中で現役で、まあ、84キロぐらいって形なんで、僕の現役の時のサイズと全く一緒なんですよね。ねえ。まあ、日本人でもね、まあ、それぐらいの身長サイズでね、選手なんてね、まあ、やっぱり結構いますから、ね、これが、やっぱりね、ステフィン・カリーだったから、っていうね、ことでね、ぜひ終わらせてほしくないですよね。やっぱりこうドリブルのハンドリングの技術、シュートの技術、ね、パスの技術、クリエイトの仕方、IQ、まあこういったものをね、やっぱりこうステフィン・カリーから学ぶことってたくさんあると思うんですよね。まあそういったところをね、ぜひこう日本人にも伝えたいですし、まあぜひね、いろんなね、いい要素っていうところをね、吸収して、第2、第3のステフィン・カリーがこう日本人からっていうね、まあそういったね、ことがね、できてきたら非常にいいかなというふうに思っております。はい。で、あと渡辺裕太選手、ね、まあ、つい先日ですかね、2試合目のダブルダブルっていう形で、26ポイント、13リバウンド、フィールドゴール20分の11。ねえ、来ましたよ。20点超え、ダブルダブル。やっぱりこう、渡辺裕太選手っていうのはね、3D っていう形で、3ポイントとディフェンスっていうところをね、突出した形で、まあ、チームに勢いをもたらすセカンドユニットっていう形ではありますけど、やっぱりこのポジションを確立すれば、どこでも需要ありますからね。こんだけディフェンス頑張れて、ね、ブロックショットも増えてきて、で、ディフェンスも強くて、で、しかも3ポイントが入って、ハンドリングが良くて、まあ、こういった形がね、トロントでね、実績が積まれれば、確実にね、もしトロントから離れたとしても、NBA でね、生きていける術にはなると思うので、ぜひ、怪我なく、キープしてほしい。ね、20点超えっていうのをね、たくさんこう見れる、まあね、まずは10点以上のねアベレージを残すっていうことがねできるようになってくれば、きっとね渡辺裕太選手が NBA にもたらす部分っていうのもたくさんありますし、またね日本に戻ってきてこう活躍する姿っていうのもね非常にね楽しみにしてますので、ぜひそういったところもね応援しながら見ていけたらなというふうに思っております。まあ NBA はね、この後レギュラーシーズンまだまだ長く続いていきますし、その後にこのね、長いまたプレイオフが続いてという形で、まあ結構ね、シーズン長いですけど、まあこの後オールスターブレイクがあって、オールスターもね、楽しんで見れたらなと思いますし、まあコロナが落ち着いてね、なんとかこうみんなが戻ってきて、また華やかなね、NBA がね、見れたらと思ってますので、まあそういったところもね、こう楽しんでね、配信できたらなと思っておりますので、ね、今後ともぜひこう楽しみに、していただけたらなというふうに思っております。はい。 では今回ね、ここで以上とさせていただきますので、引き続きね、NBA だったり B リーグだったり、また 3x3 車椅子、まあそういったね、ところをこう楽しんでお届けできたらなと思っておりますので、ぜひ今後ともご期待いただけたらなと思っております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。